次は、引き続いて、阪大美研の飯田先生に、腸炎ビブリオの病原性とゲノムということで、大変、ユニークなゲノムのお話を今日は伺うお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
美研細菌感染分野の飯田です。早速スライドお願いします。私に本日与えられてますテーマは腸炎ビブリオということです。で、腸炎ビブリオ、昨日来話もありますように、1950年大阪の南部でシラス 食中毒事件という大規模な、食中毒がありまして、それを機会にここ、阪大微生物病研究所で発見された病原菌です。で、教科書に載っているようなメジャーな病原体の中で日本で発見された数少ないもののうちの一つです。で、学名がビブリオパラヘモリティカスとなってまして、これはビブリオコレリ、つまり、あの、有名なコレラ菌の親戚ということになります。次お願いします。次お願いします。で、どういう病原菌かと言いますと、まずこれは日本では食中毒です。これは、あの、厚生省の食中毒統計なんですが、過去30年間、食中毒の事例数では、腸炎ビブリオはずっとトップをほとんど走っております。ということで、物を食べて、それで、下痢をするというのが主な症状になります。で、これ日本でこの腸炎ビブリオ感染症が多いというのは、その日本人のライフスタイルに関係するところがありまして、と言いますのは、この腸炎ビブリオは海に普通に住んでる海洋細菌です。で、魚とか貝とかエビとかを汚染しています。で、日本人は、皆さんも多分そうだと思うんですが、寿司だとか刺身というような、生の魚介類を食べるという習慣があります。で、そのことがこの腸炎ビブリオ感染症の多発に関係しておりますし、日本でこの菌が、この病原体が発見されたという、その理由の一つであると思います。次お願いします。で、ただ、本当に食中毒だけか、と言いますと、ちょっとそうでもないのかなというデータが最近出ておりまして、これは、今年の5月に、Journal of Infectious Diseases に出た、アメリカの CDC という感染症をやっている研究所から出ました、過去20数年のアメリカでの食中毒の報告です。で、ここで、ちょっと、フォーカスいただけますか。ここ、アメリカの報告によりますと、腸炎ビブリオ感染症のうちの約6割は、いわゆる急性胃腸炎、まあ、食中毒なんですが、3割強は、総症感染、怪我から、感染するもの。そして、5% は敗血症というふうに全身性の感染症であるというふうに、報告されております。で、日本ではこういう報告はあまりありませんので、このアメリカと日本の違いが何かというのは、興味深いところであります。次お願いします。で、今日はあまり時間がありませんので、ちょっと端折りますが、腸炎ビブリオは病気を起こす、まあ、病原因子で、が何かということなんですが、いろんな研究がされているんですが、今日は一つだけ、皆さんももし、微生物学、あるいは、細菌学の勉強された方は聞いたことがあると思うんですが、腸炎ビブリオと言いますと、試験に出るのが、神奈川現象というものです。で、腸炎ビブリオの中には、病原細菌、人に病気を起こすものと起こさないものがあるんですが、病気を起こす菌株は、神奈川現象というのはある特殊な血液観点上での溶血反応なんですけども、これがほとんどポジティブである。陽性である。だけども環境から取れてくるような非病原性の腸炎ビブリオは、これがほとんどネガティブである。ということで、この神奈川現象というのが腸炎ビブリオの病原性に非常に関係しているだろうと昔から考えられてきました。で、この神奈川現象の原因物質として見つかってきましたのが、ここにあります、耐熱性溶血毒、略して TDH と言われます、タンパク性の毒素。で、あるいは、これ 60% ぐらいのホモロジーがあります。TDH 類溶血薬。略して TRH と呼ばれています。次お願いします。で、これは、ある年1年間の、大阪空港検疫所で、検出された腸炎ビブリオ菌株での TDH と TRH の保有状況なんですが、もうパッと見てわかりますように、99% 以上が TDH か TRH かどちらかを持っております。で、実際問題、この TDH とか TRH というタンパク毒素は生成もされておりまして、動物に病原性、下痢原性を持っているということが示されておりますし、またこれらの遺伝子をノックアウトしますと、この菌株の病原性が、低下するということが分かっておりまして、少なくともこの TDH、あるいは TRH と呼ばれている溶血毒は、腸炎ビブリオの主たる病原子の一つであるというふうには、という認識は間違いないと思います。で、ところが、この TDH、あるいは TRH という毒素だけで全てが説明できるかというと、どうもそうでもないんではないかというデータが最近出ております。次お願いします。で、最近、その、いろんな病原細菌のゲノムレベルでの、解析というのが進んできているんですが、一つ、例えば TDH 遺伝子というのが染色体 上で、染色体 DNA 上でどういうところにあるかというのを調べてみますと、ここに TDH があるんですが、例えばそのすぐ横に、コレラ菌の病原性に関係するような遺伝子群が存在している。で、あるいはこれはファージの、詳しくは言いません。ファージのアタッチメントサイトというような配列が存在している。で、さらにその、DNA の GC コンテント、GC 顔料っていうのは菌種によって違うんですが、腸炎病の場合はだいたい 46% ぐらいと言われてるんですけど、この領域はほとんどその GC 顔料が腸炎病のゲノムの平均顔料よりも明らかに低いというようなことが、見えてきます。で、これらのことは何を意味しているかと言いますと、次お願いします。あ、次お願いします。これ1996年セルに出た創設なんですが、いわゆるパソジェニシティアイランド、病原性の島という言葉があります。で、そもそもその病原細菌の病原性というのは個々の毒素だとか侵入性だとかというフェノタイプで調べられてきたんですが、ゲノムレベルでの解析が最近進んできますと、例えば一つの病原菌にもいろんな病原因子があります。で、ところがゲノムレベルで調べてみますと、これが一つのゲノムなんですが、その中のごく限られた領域に病原性に関係する遺伝子が集中しているということが分かってきまして、これがパソジェニシティアイランドです。で、これはヘリコバクター、サルモネラ、あるいは病原大腸菌等々、種々の病原細菌でこれが報告されております。で、このパソジェニシティアイランドの特徴というのを見てみますと、一つは GC 顔料、先ほどの GC 顔料が、ここのところだけ明らかにガンと低いということやら、あるいはこの両側にファージの先ほどのアタッチメントサイトというようなシーケンスが見つかってくるということがあります。次お願いします。という情報を得て、もう一回この腸炎ビブリオの先ほどの TDH 近傍領域を見てみますと、ちょっとこれさっきと左右が逆になってるんですが、ここ TDH です。で、この辺のシークエンスをずーっと見て、いろいろと、調べてみますと、やはりコレラ菌の、これ TCPP という、コレラ菌が腸管の上皮細胞に、くっつくのに必須な、繊毛と考えられてるんですが、これもパソジェニシティアイランドです。で、その構造と非常に類似した構造が見えてきます。次お願いします。で、またその、病原性の腸炎病のほとんどは、TDH 遺伝子を、なぜか2コピー持ってるんですが、もう一つの方、TDH2 の方の周辺も見てみますと、先ほどの GC 顔料、この辺ずーっと大体平均なんですが、この辺がことと落ちていきます。それから、このあたりはいわゆるハウスキーピングっていうか、いろんな普通に他のバクテリアを持っている遺伝子なんですが、この辺からおかしな遺伝子がいっぱい出てきまして、例えば、サイトトキシックネクロタイジングファクターとか、あるいは、スイドモナスの病原因子であります、XOS なんていう遺伝子が出てきます。というふうに、ここから急に明らかに、その、存在している遺伝子の雰囲気が変わってきているというようなことがあります。で、まあ、現在このあたりの解析をさらに継続中でありまして、一つはこのゲノムの方から病原性を探るというか、その、ここをさらに解析していきますことで、これまでは TDH とか TRH という毒素の、でしか、その突破口がなかったんですが、もしかしたら新しい病原子というか、病原性に関わる遺伝子群、あるいはファクターというのが見つかってくるんではないかと期待しています。次お願いします。さて、今まではその、病原細菌のゲノムなんですが、ゲノムの中のごく限られた領域ですね、について、特に病原性に関係するところだけ、お話してきました。で、今度もう少し、大きいレベルでお話します。と言いますのは、大体今から3年ぐらい前なんですが、腸炎病、今いろんな病原細菌でその、染色体地図です。染色体がどういう構造をしているかという染色体地図の作成が報告されています。で、3年ほど前に、まだこの腸炎病につきましては、染色体がどういう構造をしているかという地図がありませんでしたので、私たちはその地図を作成しようということでスタートしました。それは一つは、病原性の腸炎ビブリオと非病原性の腸炎ビブリオがゲノムレベルでどういう違いがあるのか。全ゲノムで見たときにどういう違いがあるのか。ということ。からもう一つは、現在実際動いているんですが、腸炎ビブリオのゲノムプロジェクト、ゲノムシークエンスを全部決めてしまおうという、ゲノムプロジェクトがその頃も構想されていまして、その下、データとして、その、ゲノムフィジカルマップっていうか、物理的地図を作成する必要があったということです。で、ただこの、染色体の物理地図を作るという仕事は非常に量が多い割には、あまりその得られるとかなくて、ただこれもある程度そのデューティーというか、やっつけ仕事でどうしてもやらないといけないなということで始めたわけなんですが、やってみますと、結果が意外な方に進んでいきました。次お願いします。あ、すいません。ちょっと一つ戻してください。今のはこの腸炎病のゲノム DNA を抽出してきまして、NOT1 あるいは SFI1 という普通の制限コースは6ベースぐらいで切るんですが、8ベースで切る、レアカッターと言われている制限コースで切ります。そうしますと、これゲノムそのものがこういうふうに見えます。 で、ここでやってますのは普通の電気エイドではなくて、パルスフィード電気エイドという方法で、例えばこの辺が700キロベース、この辺が50キロベースという、かなり上の方の大きい DNA 断片を見れる方法です。で、超音波量の一株につきまして切りますと、こういうふうにバンドが見えます。次お願いします。で、今の結果を表にまとめたのはこれですが、NOT1 で切ると17本のバンド、DNA のバンドになります。それから、SFI1 というので切りますと22本のバンドです。で、この一個一個の断片の長さがここにあるんですが、これを全部足してやりますと、どちらも 5.1 メガということになりますから、超音波量のゲノムのサイズは 5.1 メガであるということです。で、先ほどの、物理的地図、染色体の物理的地図を作るという仕事は、この、例えば NOT117 本の断片がどういう順番に並んでいるかというのを決定していくわけです。で、具体的にどういう方法でやるかと言いますと、次お願いします。いくつか方法があるんですが、一つ、リンキングプローブという方法があります。で、まず、ゲノム、超音波量のゲノムを取ってきまして、例えばエコー R1 という普通のよく切るコースでズバズバと切ります。で、これをこのまま、セルフライゲーション、自分同士でくっつけてやる。そうするとこういうサーキュラーになります。で、サーキュラーになったものに対しまして、例えば NOT1 というようなレアカッターのコースで切りますと、こういうもののうち NOT1 のサイトを持っているものだけがリニアになります。で、これを NOT1 の切り口があるようなベクタープラスミドに入れてやりまして、で、こういう断片を取ってくる。で、そして作ったプローブというのは、NOT1 というところを挟んで、こちら側とこちら側の両方に反応する。で、つまり先ほどのこの NOT1 の、パルスフィードのパターンですが、このプローブを当ててやりますと、ピカッピカッと2つのバンドが光ります。つまり、このバンドとこのバンドは染色体上でお隣同士である。繋がっている。ということがわかるわけです。というような方法を、これを、先ほど17本バンドがあったわけですから、もう延々と続けていきました。で、これ、で、ところが、割合その仕事は順調に行きまして、次お願いします。先ほどの17本のバンドがどんどんと繋がっていきまして、ここまで、つまり 3.2 メガベースと 1.9 メガベースの2つのコンティグっていうんですが、繋がったもの。コンティグにまでは、割合簡単に行くことができました。で、ところがここまで来てから、全くあと繋がらなくなってしまったわけです。でも、ここまで来ますと、普通はこことここが繋がってるか、こことここが繋がってるか、組み合わせは2種類しかないわけですね。で、ところがどうしても繋がらない。で、そのうちに、その、担当してた学生さんがおかしなことを言い出しまして、こことここが繋がってしまう。で、あるいは、こことここが繋がってしまう。と言い出したわけです。次お願いします。で、つまり、この今作ってるフィジカルマップというのが、2つの感情の DNA になってしまう。ということを言い出したわけです。次お願いします。で、ところがこれはもう、最近、教科書に書いてあることでありまして、最近の染色体というのは一つの感情 DNA がなっているというのは、もうこれは常識であります。で、そんなことあるわけはないというわけで、何回も実験を、推奨したんですが、どうしてもそういう結果になってしまう。じゃあということで解析をちょっと続きまして、次お願いします。今、普通パルスフィードっていうのは、NOT1 とかっていう制限コースで切ってから流すんですが、じゃあ切らないで流したら、もし2つだったら2つバンドが見えるだろう。ということで、流してみますと、確かに 3.2 メガ、1.9 メガという先ほどのマップと同じところに2つバンドが見えます。で、あるいはこれを切り出して、切り出してからノット1で切りますと、こういうパターン、こっちはこういうパターンが出てきまして、それぞれのバンドの帰属は、先ほど作った物理的地図と完全に一致します。というところまで切って、これは、やはり超音波量の染色体というのは、2つの感情の DNA からなると考えざるを得ないなという結論になりました。次お願いします。ということで、まあ、その時点で、超音波量の、で報告されています遺伝子というのがいくつかあったんですが、その、それぞれの遺伝子がどこにあるか、これを遺伝子地図と言いますけども、これを作成しました。次お願いします。そうしますと、先ほどの二つのサーキュラーな DNA にこういうふうになりまして、一つは、病原性に関わる遺伝子っていうのが、やはり、この小さい方の、DNA の一箇所に集中しています。で、これはやはり、パソジェニシアラントというものを示唆させるものです。で、あと、ちょっとちょうどかけてますが、RRS という、まあ、ハウスキーピングというか、その、普通、バクテリアが生きていくために必須の遺伝子の一つがこちら側に載ってましたので、例えばこちらが染色体でこれがすごく大きいプラスミドというものではなくて、おそらくどちらとも染色体であろう。で、つまり、超音ビブリオは二つの感情染色体を持つという結論になりました。次お願いします。 で、これはただその先ほど、AQ4673 という一株だけでやってたんですが、じゃあ他の腸炎ビブリオではどうかということでやってますと、確かに他の腸炎ビブリオ、いろんなその毒素とか遺伝子型があるんですが、みんな二つバンドが出てくる。で、やはり二つ持ってるようだ。じゃあ、腸炎ビブリオ、いわゆるビブリオパラヘモティカスだけじゃなくて、他のビブリオ属細菌はどうかということで、手元の菌でやってみますと、次お願いします。やはり、バンドが二つ出てくる。ということで、どうもこの二つの染色体を持つというゲノム構造は、ビブリオ属細菌共通のものであろう。という結果が出てきました。で、ここまでは良かったんですが、問題はここですね。あ、ここでビブリオ属細菌でビブリオフルビア、それから最近そのよく新聞に出てきます、ビブリオバルニフィカス。とかっていうのはいいんですが、こちらがビブリオコレレ、いわゆるコレラ菌です。で、コレラ菌っていうのは、これはもうその有名な病原細菌でありまして、すでにこの染色体物理地図というのは作成が報告されています。で、次お願いします。で、その、1996年に報告されてるんですが、その報告によりますと、コレラ菌の染色体は一つの環状 DNA がなっているということになってまして、我々の結果と矛盾するわけです。で、まあ、そういう報告はあるんですが、とにかく、まあ、私たちは自分たちのデータを信じるしかないので、そういう報告をいたしました。で、じゃどういうことなのかなと思ってたんですが、その後ですね、次お願いします。これはアメリカのコレラの研究、昔からやっているグループなんですが、論文を出してきまして、コレラ菌の染色体は2つの環状の、DNA からなる。というペーパーを出してきまして、我々はその染色体地図、コレラ菌を作ったけども、以前のそのグループの報告とは、違ってて、二つの環状染色体からなるという報告をしてきました。次お願いします。彼らのマップはこういうものです。ということで、まあ、大体このあたりで結論、コンセンサスが得られたと思うんですが、どうもビブリオの染色体は、二つの環状染色体からなるということです。次お願いします。で、最後、ダメ押し。となりましたのは、これ先月のネイチャーに、コレラ菌の全ゲノムシーケンスが報告されまして、この結果では明らかに、次お願いします。二つの環状染色体からなる、という結果でした。次お願いします。ということで、まず一つ、私はそもそも病原細菌の、その病原性ということを研究しようということでやってきたわけなんですが、意外な方向に、でもそのバクテリアというか遺伝学のその、まあ、基本的なところに問題に突き当たってきたということです。で、一つはですね、その、今までバクテリアの染色体っていうのは一つという頭がありましたから、あまり考えなかったんですが、今回その二つあるということが分かってきまして、じゃあ、二つある場合、その二つの染色体が、細胞分裂の際にどういうふうにうまくコントロールされて、娘細胞、上細胞に入っていくのか。とかあるいはその、複製の開始がどういうふうにレギュレーションされているのかっていうあたりに興味が出てきまして、現在仕事を、開始しております。からもう一つは、やはりほとんどのそのバクテリアっていうのは二つの染色体、いや一つの染色体を持っているんですが、どうしてこのビブリオ属細菌が二つの染色体を持っているのか。で、考え方によりまして一つは、もともと一つのものが他から何か新しい染色体っていうか、プラス DNA を受け取ったというもの。あるいは、もともとは一つだったんだけども、これが切れて、いわゆる相同組み換えというのを起こして二つになったんだという考え方とあります。現在この辺もいろんなそのビブリオ属細菌のゲノム構造を解析することで、検討を行っています。次お願いします。ということで、これは私たちの論文が出たすぐ後に、出ましたレビューなんですが、そもそもバクテリアの染色体っていうのはその大腸菌あるいは枯草菌というよく実験に使われます、まあ、いわゆるモデル生物ですね、の方ですごく研究が進んでおりまして、でそこからの類推からもう一つの環状 DNA であるというふうに教科書に書いてあります。で、ところが、今回こういう結果が出てきて、よくよく調べてみますと、パラパラなんですが、いろんな構造、やはり二つの環状 DNA とか、あるいはリニアな DNA とかを持っているバクテリアっていうのが、報告があります。で、その辺をまとめまして、これですね。そろそろそのバクテリアの染色体というものの考え方を見直す時期ではないかという、創設です。で、今まではでもそ割合多様な構造というのがあったんですが、割合それらはちょっとユニークなものという考え方だったんですが、今回そのコレラ菌あるいは腸炎ビブリオというような、代表的な病原細菌のその染色体が2つということが分かったことによって、もっとその バクテリアの染色体構造というのを多様であるという認識を持たないといけないというふうに、現在考えています。あと、じゃあ、次のスライドになります。最後もう一つお話です。ちょっとここから、お話が変わりまして、もう少しその、感染症に関係することです。と言いますのは、腸炎病感染症、もちろん日本でも多いわけなんですが、1996年、数年前から、その腸炎ビブリオ感染症に異変が起きております。と言いますのは、例えばこのデータですね、1996年ぐらい、インドあるいはバングラディッシュという、もともとそういったコレラなんかあったんですが、腸炎ビブリオ感染症というのがなかったところなんですが、そういうところでいきなり1996年から、発症数がガンと上がっております。次お願いします。で、あるいはこれは CDC の報告なんですが、アメリカの東海岸ですね、ニューヨークだとか、ニュージャージー、というあたりでも、腸炎ビブリオ食中毒のアウトブレイクという、大きなアウトブレイクというのが起きております。で、さらに、例えば東南アジア、あるいはもちろん日本でもその腸炎ビブリオ感染症というのは非常に多かったわけですが、その数がこの数年、数倍に上昇しております。で、しかも、このインドあるいはアメリカで流行っている、あるいは日本で流行っているという腸炎ビブリオが O3K6 という一種類の血清型によるものということです。で、これまでその腸炎病感染症におきまして、一種類の血清型の、その、菌が、これほどの大きなアウトブレイクというか、というのを起こしたことは、かつてありませんでした。で、我々は、じゃあこの O3K6 という血清型の腸炎病は何か、今までの腸炎病と違う新しいものを持っているんではないかということで、解析を行いました。で、実際も、関西空港検疫所で取れました、100株につきまして、いろんな観点から病原性の強さとか、あるいは、環境中でのサバイバルとか見たんですが、フェノタイプとしてはその特に、変わったところはない。なかったんですが、一つだけ、他の腸炎ビブリオ、他の腸炎ビブリオと違うものが見つかってきました。次お願いします。それ最初見つかったのはこれです。これつまり、その臨床分離腸炎ビブリオから、プラスミドっていうのを生成していきます。で、生成していきますと、いわゆるその O3K6、現在流行をしています O3K6 だけが、こういうプラスミド。で、これヒンディ3という構成を聞きますと、1、2、3、4本の、こういうパターンになるようなプラスミドが取れてきます。で、他の従来の腸炎ビブリオはこのプラスミドを持っていません。で、とにかくこれなんだかわかりませんが、なんかその流行性に関係するんではないかということで、これ全長まあ大体8キロ、9キロぐらいですので、全シークエンスを決めました。次お願いします。で、そうしますと、全長が8700ベースほどで、10個のオープンリーディングフレームが出てきたんですが、そのオープンリーディングフレームのホモロジーを見てみますと、どうもその、フィラメント、ファージですね。バクテリオファージ。つまり、バクテリアに感染するウイルスの遺伝子がポロポロと出てきます。で、これは、じゃあ、その、何か、いわゆるファージがいるんじゃないかということで、現在流行しています O3K6 株にファージがいるかどうかという検討を行いました。次お願いします。まず、培養情勢をインディケーターセルという他の腸炎病にかけてやりますと、確かにこういう、プラークって言うんですが、ファージが感染しているというような証拠が得られてきます。次お願いします。で、培養情勢を濃縮しまして、セシウムクロライドなんかで濃縮して取ってきますと、こういうフィラメンタス、繊維状の構造が見えてきます。で、ファージのあるグループは、こういうフィラメンタスな構造を持っているので、これはファージの可能性があります。ただ、これだけだと、これは繊毛なのか、ファージなのか全くわかりません。次お願いします。で、そこで今の核もそのまま電気エイドに書きます。で、これはかなり小さい、分子量数千のところを見る電気エイドなんですが、見てみますと、メジャーなタンパクとして5キロダルトンというタンパクが出てきます。で、この N マツを調べてみますと、EVD とつながってまして、これは先ほどシークエンスできました中のオープンリーディングフレーム4というものにぴったり一致します。次お願いします。で、さらに、ファージっていうのはただその、いわゆる繊維状構造じゃなくて、中に核酸を持ってるわけです。ウイルスですから。で、実際先ほどのフィラメンタスの構造から、フェノールクロロホーム法等で、核酸を抽出してきますと、こういうものが取れてきます。で、これを RNS で処理しますと、平気なんですが、DNS、あるいはマグビンヌクレアスというシングルスタンド DNA を切るようなコースで処理しますと消えてしまいます。で、つまり、先ほどの構造はシングルスタンド DNA を持っているということになります。で、今のシングルスタンド DNA を DNA ポリメース処理することによりまして、ダブルストランドに戻してやりますと、最初に取りましたプラスミドと全く同じパターンが出てきて、さらにプローブも当たってくるということです。で、つまりこれは何を意味しているかというと、先ほど取れてきたフィラメンタスの構造は、やはりバクテリオファージである。で、しかもゲノムとしてシングルスタンド DNA を持っているということ。 が最初にプラスミドとして取れてきたのは、あれはファージがバクテリアの筋体内で、リプリケーションを行っているダブルストーン型のリプリケーティブフォームであろうということで、で今までのところまとめますと、つまり今流行っている新型の O3K6 腸炎病病院には特異的に感染しているバクテリオファージが存在しているということになります。次お願いします。でそういう観点でもう一回今の構造を見てみますと、こちらが私と F237 と名付けたんですが、このファージは、10個のオープンリーディングフレームを持っています。でそれをこれは菌が持っています CTX5 ファージというファージで、これはコレアトキシンの遺伝子を持っているやつなんですが、これと比較しますとその構造がよく似ている。でやはりこうやって見てみるとファージであろうということです。でこの CTX ファージなんですが、次お願いします。これ4年ほど前のサイエンスに出たものですが、コレラ菌というのは皆さんご存知のように非常に強烈な下痢を起こす病原細菌です。でその主たる病原子はもうこれはコレラ毒素というタンパク毒素です。でその毒素遺伝子は染色体にあったんですが、つい数年前に分かりましたことは、そのコレラ毒素遺伝子というのは実はファージそのものである。でファージの上にそのコレラ毒素遺伝子が載ってまして、このファージバクテリオファージがコレラ菌、コレラ毒素を持っていないコレラ菌に感染することで、このコレラ菌はコレラ毒素を産生するようになって人に病気を起こす。でつまり、このコレラ菌にとってみたらこれはウイルス感染症なわけですね。だからウイルス感染症のバクテリアが人に病気を起こしているという構図になります。次お願いします。で、今の F237 がこれなんですが、今の CTX ファージがこれで、こういう構造です。で、もう一つ、このこれらのファージの構造上の特徴というのがありまして、例えばこのあたりの構造っていうのは、これはファージを作るというのに関係してますので、非常に保存されている構造です。で、ところがここの領域というのは、これらのファージごとによって全く違うシークエンスで、ここはディスティンクティブリージョンと呼ばれています。で、これは CTX ファージの場合は、これはトキシンの遺伝子がここにあります。で、じゃあ、この今回見つかりました F237 というファージには何があるかと言いますと、ここには ORF8 というオープンリーディングフレームがあります。で、これはホモロジー検索したんですが、全く当たるものがありません。新しい遺伝子です。で、ただ、じゃあ、これが本当にどこまでユニークか、特に腸炎病菌株の中で、どこまでユニークかということで、この ORF8、あるいはコンサーブされてます ORF7 に対するプローブを作りまして、先ほどの100菌株について当てましたところ、次お願いします。結果は綺麗でして、オープンリーディングフレーム7は、他の菌も持っています。で、つまり、おそらく他のタイプのファージにもこれもプローブは当たるんだろう。で、ところが先ほどの ORF8 というオープンリーディングフレームは、現在流行してます O3K6 のみに存在している。ということです。で、一応ここまで言って、まずはっきり言いますことは、このオープンリーディングフレーム8というものは、その、現在流行している新しい腸炎ビブリオの、を見分けるための遺伝的マーカーとして非常に優れたものである。もう完全にその存在が一致してますから、マーカー、つまり臨床検査の場なんかではこれは使えるだろう。ということです。で、もう一つ、本当に知りたいのは、じゃあ現在、非常に流行を起こしている腸炎ビブリオのそういう流行性というものに、このオープンリーディング M8、あるいは、この F237 というバクテリオファージが関係しているかどうか、というところです。で、現在のところ、私たちはそれに対する答えを持っておりませんが、次お願いします。今の ORF8、オープンリングフレーム8の構造のモチーフというのを調べてみますと、真ん中にトランスメンブレンの領域がありまして、新末側にロイシンジッパー、から N 末側に RGD、インテグレンバインサイトというのが見つかっております。で、これからそのファンクション、機能というのを推測するのは難しいんですが、これが何かそういう流行性に関係するんではないかという、まあ仮説を立てまして、現在我々は、このタンパクの発現系ができましたので、そのファンクション、あるいは、バクテリア菌体内でのロカリゼーションがどこにあるかということを解析を行っております。次お願いします。ということで、今のファージの話なんですが、コレラ菌におきましては、もともとコレラトキシン遺伝子を持っていないコレラ菌に、CTX5 というファージが感染することによって、つまりウイルス感染をすることによって、バクテリアが病原性になっています。で、もしかしたら、これはもう全くのスペキュレーションですが、腸炎ビブリオ、割合今までは食中毒を起こしたけども、その大流行ということはなかったんですが、もしかしたらこのファージが感染することで、新しい、強い流行性を持った腸炎ビブリオというのが出現しているんではないか、というのが我々の仮説です。最後のスライドだと思いますが、最後に共同研究者を示しております。ありがとうございます。それではありがとうございました。
ありがとうございます。それでは時間をちょっと、あれですけれども、この機会ですから質問を受けたいと思いますが、どなたか質問というのはコメントはい、どうぞ。
そのバージっていうのは、環境中にどこにあったかとか、他の木を持ってたとか、そういうことはないんでしょうか。
はい、そのバージって
あったの、興味見るように使った新しいやつです。
この木のバージは、その例えばこれ木とか他の木でも見つかります。だからこれは遠い親戚という意味ではよく実験使う M13 シングスアンドDNAのバージですけど、ある意味でただこれ自身がどこから来たかっていうのは現在分かりました。で、基本的に保存されている構造と同じで、ディスティンクティブなところだけどこかでメーカーが起こしてどこかから原子を持ってきただろうと思いまして、あの時のファージっていうのはビグルズ菌には結構広く存在しているようです。
はい、今のファージですよね。オールド3の計録以外にですね、他の型
今日は時間ないので、
はしょった
んですけど、今日はしょったんですけど、まず王さん計量というのは1996年から大流行してますが、それ以降、2、3年前から O4K68 あるいは O1KR タイプというのがずっと数が増えています。で、それらの菌株についてもこのバージョンを持っています。だから現在流行急にガッと出てきたやつは一応今ほとんどがこのバージョンを持っています。
最初の方で、
調
整量が、DNA が2本あって、
正常体が2つ。その
気になるのは、もう1本のやつ、ちっちゃいやつ、何してもら
うと、ふっと思うんですけどね。私、どうして2本持ってるのかなと。一つは、コレラ菌の方で、ゲノムシーケンスが先月出ました。で、乗ってる原子が全て分かったんですが、基本的に大きい方にはもうハウスキープとか必要な普通の生物に必要な遺伝子が大体載ってますけども、小さい方には割合なんかアンノーンというかよく分かんないような遺伝子がいっぱい載ってます。だけどちょっとカテゴリーがあるので、もしかしたらある条件ある環境下においては小さい方の染色体の遺伝子が集中的に発現されるとかっていうことがあるのかもしれないというふうに彼らはディスカッションしています。ただ2つあるということも考えるが後まって、1つはバクテリアが増殖するときに一番スピードに一番理想段階になるのは DNA 合成、5メガとかっていうの合成するのすごい時間かかるんですが、それを2つに分けると増殖時間が半分近くになる。で、腸炎病って1つは増殖速度がすごく速い、大腸炎の3倍ぐらい速いというので有名ですから、もしかしたらそういうところに関与している可能性はあると思います。
まだご質問あるかと思いますが、時間はちょっと過ぎて